はい、どうも、新崎でございます。ということでですね、まあ、ドタバタの中の収録という感じになっているわけですけれども、先ほどですね、まあ、子供にミルクをあげて、で、ちょっと落ち着いて、まあ、この後また風呂、お風呂に入れるんですけれども、その合間のこの隙間の時間を塗って、スパーンとこう、収録の部屋に入って、録音ボタンをすぐに押して始めてるというこの感じですね。もうね、もう隙間でやるっていう感じの、なってますけども、なかなかまあ、でも面白いですね。こういうのも。っていう、まあ、前回もそういう話してるんですけれども、前回の放送を聞いてですね、一つ思ったのが、やっぱりね、テンション低い。テンションが非常に低かったということでね、やっぱりね、その辺はテンションやっぱり上げ、なんかね、こう、テンション上げな、もっとなんかテンション上げて、っていく感じにした方がいいんちゃうかなみたいな感じのことをまあ思ったんですよ。で、まあ前回放送からまあ聞いていただ、前回放送聞いてまあ今回の放送聞いた方もいらっしゃると思うんですよ。まあ多分ね、まあ聞いてると思うんですよ、ずっとね。で、その後また聞くと、もしかするとそのテンションがまたね、落ち着いてる感じになっちゃってるかもしれない。わかんない。これはわかんないです。こればっかりはわかんないですよ。ただ、そうなったら、あ、こいつちょっと情緒不安定なんかなって思われるんじゃないかなと思うんですけれども。まあその時の気分にもよるんですけども、でも、今確かに言えることは、まあテンションは大事だなっていうことを、今日はですね、肝に銘じてですね、この、新崎インストーリーも202回放送をお届けしていきたいなと思っておりますということで、最後までよろしくお願いします。かずやつ、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティーポッドキャスト、新崎インストリームはい。というわけで、改めまして、どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第202回放送でございます。ということでですね。まあ、ありがたいことにですね、まあ、この200回放送を迎えて、まあ、お祝いのコメントなんかちょこちょこいただいたりとかしてて、本当にそれは本当にありがたいなと思って、この場を借りてですね、皆様にお礼を申し上げたいなと思っております。本当に、皆様ありがとうございます。まあ、一つ一つ紹介すればいいんですけれども、何分ね、ちょっと時間の方が過ぎておりますので、ちょっと、省略させていただきまして、皆様に、ね、向けたお礼を持ってですね、返させていただきたいなと思っております。でですね、まあ、今回、お便りが、いつ来ておりますのでですね、ちょっと読みたいと思いますということで、こちらはですね、ラジオネーム XM1773 からいただきました。ありがとうございます。件名は無題ということでですね、内容、最近暑い日が続き上がりますね。ところで新崎さんはサバリエして体が粉砕したらしいですが、もうサバリエはされないのですが、軍事ミリタリー好きなのですごく興味が少し微妙にあります。BS 遅くなりましたが、ご出産おめでとうございますということでね、いただきました。ありがとうございます。まあそうですね、体粉砕してないですけどね。サバリエして、体粉砕してたらもう今頃このね、放送はしてないと思いますけれども、粉砕してればね。てか粉砕するんか。人の体って粉砕するんですかね。 こけただけなんで、まあ、肋骨も別に粉砕してないですけれども、2本ね、ポキッとね、肋骨がポキッといっちゃったわけですけれども、もう触りはされないんですかと、まあ、XM173 は、おそらくね、これ多分、銃の名前ですよね。僕多分なんとなく調べた記憶があるんですよ。遠い記憶の中で。多分 XM177 って多分銃があったと。あるやん、これ。あるやん。コルト XM177 来たやん、これ。ちなみに僕はもうコルトガバメントしか知らないですけれどもね。コルトといえばね。やっぱりコルトといえばガバメントだろうと思うんですけれどもですね。まあ、もう騒ぎはされないのですかってことなんですけど、まあ、率直に言うとですね、しないかなっていう感じの気持ちではありますね。まあ、これちょっと話すとまあ長くなるとこでもあるんですけれども、あ、ちなみにですね、天野くん、まあ、あばら座機械ですよ。いつも僕と、まあ、天野くん、ハッシー、カンちゃんと、この4人のメンバーで、まあ、ちょいちょい集まってはね、まあ、何の中身もない、下ネタとかを言ったりとかして、キャッキャ言ってるっていうね。もうなんでこんなことで、面白いって思ってしまうんだろう、みたいなことをずっと言うっていうね。それがなんか面白いですよね。なんか不思議なことに。もうだからほんまに中学生の時からもう脳みそがもう全然もう進化 してないというかね、その、わらざ機械の中に入れば、まあそんな状況なんです。そんな状況の回なんですけど、まあこの間ですね、そのわらざ機械のメンバーがですね、出産祝いを買ってくれるということでですね、まあ、赤ちゃん本舗に、男、おっさん4人が、行くというね、かなり、冒険をしてきましたけどね。僕は赤ちゃん本舗、まあ、嫁さんと行ったりとか一人で行ったりはしますけど、男4人で赤ちゃん本舗ってなかなかね、なかなかですよ。で、まあ、その、赤ちゃん本舗で、まあ、お祝い買ってもらって、ほんで、31のアイスクリームを食べるっていうね。もう女子かと。どこの女子やねんっていう、そういう、ほんで、その後その後ね、コーヒー飲みに行きましたね。喫茶店っていうかね、ヒロコーヒーっていうとこ、コーヒー屋さんあるんですけど、そこにコーヒー飲みに行って、もう女子かと。いや、もうほんまね、女子のフルコースみたいな感じでね、行きましたけどね。で、まあちょっと話がずそれちゃったんですけれども、その、天野くんとハッシーはですね、ずっと触り合ってるんですよ。で、僕が肋骨を折った時も天野くんとハッシーが、一緒に、まあ行ったんですけれども、で、彼らはね、もう今月一でまだずっとやってるみたいですね。ほんで、前聞いたら、その、夏は、暑いからちょっと無理だっていう、なんか話を聞いたんですよ。その、夏はさすがに暑いからちょっと、無理かなーっていう話をずっとしてたんですけれども、なんかね、最近ね、ナイトゲームみたいなことをやってるらしくて、サバリを。だからね、もう、毎月毎月ずっとサバリやってるっていうね、サバリ狂いですからね。だからね、まあ僕はね、まあ今からちょっと、なぜやらないかっていうことは話しますけど、基本的にはね、多分、やらない。けれども、天野くんとハッシーは、ずっとやってるっていうね、感じなんですよ。ほんまなんか好きな人、ほんと好きなんだろうなっていうふうに、思うんですけれども。だからこの XM177 さんも軍事ミリタリー好きということなんで、まあ絶対サバゲ好きなんだろうなと思うんですよ。で、まあここにね、僕一つその、結局サバゲが好きな人っていうのは、まあその共通してその XM177 さんと同じように軍事ミリタリー好きっていうとこになってくるんですよね。だから僕なんかはそんなにそのミリタリー好きじゃないんですよ。まあ銃とかも結構まあ、人よりは知ってるかもしれないですよ。ブラックラグーンとか呼んだりとかして、その銃の名前とかを知ったりとか、まあこいつはこの銃を使ってるとかね。まあそういうのをまあ、 一応、調べたりとか見たりとかするんですけど、でもそこまでね、なんていうか、その、天野くんとハッシーに比べると、全然その知らないレベルですよ。ただ、でも、まあ、銃を持ってこう、パンパンパンパン撃ち合うっていうのは結構、まあ、好きではあります。だから、そのサバリエ自体は全然こう、好きなんですけど、なんかね、やっぱりね、その、まあその、まあこれは別にあんまり関係ないんですけど、その軍事ミリタリーの、が好きなのと、好きじゃない人ではちょっと、まあその、別にそこの垣根はもしかしたらあんまないかもしれないけど、少し感じたりもする部分もあるんですよね。で、あとは、やっぱり、なんていうんですかね、性能がすごい、まあ、重視されるというか、やっぱりあの、電動ガン、もう競技電動ガン持ってないと、全くあの、相手にならないというか、まあ、そういう状況というか、だんだんだんだんこう、みんな、いいものを求めていくわけですよ。特に社会人のその、やっぱり、サバゲーになってくると、すっごいこう、レベルが上がっていくというかね、その装備のレベルとか、そういったもの、こだわりのものがどんどんどんどんその、お金をかけれるから、お金をかけれるだけ、その、どんどんいいものが、もう揃っていって、僕なんかさ、やっぱ最初行った時ね、本当にね、まあ、借りて、まあ、その、借りた銃でずっとやってたんですけど、全然もう相手にならないというか、太刀打ちできないというか、だから、なんかその、技術とか、うんぬん、じゃない部分だったりもするところが、僕は感じたんですよ。すべてのサバリがそうというわけではないけども、たまたま行ったサバリが完全にそうだったんですよね。だからね、まあこれ前も話したかもしれないですよ。サバリ行った時の話をね、したかもしれないですけど、やっぱりね、なんか、入りにくいなっていう感じではありましたね。やっぱりその、お金、やっぱり、趣味だからお金をかけたい。好きな人は本当にお金をかければ別にいいと思うし、ただその、サクッと行ってサクッとやろうかみたいな、そういう、まあ、たまたま行った騒ぎがそうじゃなかっただけなのかもしれないけど、なんかね、やっぱりその装備が揃わないと、まともにゲームできないっていうね、いうのはちょっとあって、なかなかちょっとその辺はハードル高かったなっていう、まあ、僕の感じですよ。僕、だから、別にそうじゃない場もあるだろうし、僕が最初に体感した感じでそうだったっていうのがあって、だからね、まあ、ちょっとその辺がちょっとハードル高いなって、やっぱお金かかる、そこにお金かけすぎれないから難しいなっていうのは、ちょっと正直ありましたね。で、あともう一つ、なんて言うんでしょうね、多分、装備のインフレ感みたいなのもすごく共通してくると思うんですけど、多分、みんなね、すっげえ撃つんですよ。弾をね。だからもうめっちゃ連射するんですよ。なんか、だからもうとりあえず、撃って、撃ちまくって、戦っていくみたいな感じで、なんかそれが、なんかもうちょっとこう、なんていうかな、いや、個人的にはですよ、あんまり撃たずに、こう、ちょっと、牽制し合って、みたいな、こう、動いて、みたいな、もう動けないですからね、あんだけ撃たれるとっていうぐらい、もう弾幕みたいに貼られてますから、まあ実際の戦場はもしかしたらそうなのかもしれないですけど、なんか、もうことさらその装備も、弱かった自分としてはですね、全くこう、太刀打ちできないまま終わるっていうね、状況で、なんかね、で、そういうゲームを、まあ、ゲームだったんですよ、その日は。本当に。打ち合う。ただただもう、やっぱね、エアガンって、知らない人は、まあ、知らない人もいると思いますけど、エアガンって遠くに飛ばすために、ちょっとこう、バックスピンかけてるんですよね、たまに。だから、どうしてもね、エアガンって、射程距離がそのまま撃つと空気抵抗が弾に当たって結構落ちちゃうんですよね。それを、こう、バックスピンかける、ホップさせるように、こう、 スピンかけることによって、こう上に上がっていくようにするんですけど、やっぱりね、BB なんだからね、どうしてもね、照準が合わないんですよね。その、狙ったところに確実に当たるみたいなことがなかなかないんですよ。特に屋外だと、その風とかいっぱい、まあ吹いたりとかするし、まあ、いろんな環境の、まあ状況に左右されてしまうんで、なかなかね、こう狙った通りに飛ばないっていうのがあって、だからね、その、狙って撃つというよりかは、やっぱりこう、もう本当に、ちゃんと、狙える状況っていうのがもうほぼないので、ひたすら撃つしかないっていうような、感じになる。まあこれも致し方ないんですけれども、だからこそその、どうしても弾幕張ったりとか、その弾をもう山ほど使ったりとか、そういう状況になってしまうわけですよ。で、まあ、なんていうんですかね、その、だから本当にその時行った時も、そういう状況でね、結局、まあ、ひたすらみんなをこう、バババババってこう連射しまくる感じではあったんですよ。で、僕、その時に行って、まあ、皆さんご存知の通り、肋骨を折ったわけですけれども、で、肋骨折った時に、もう本当動けないんですよ、自分は。だからね、もう、バーって連射しまくって、動いてみたいな感じで、陣地取って、みたいな、そんな動きが全くできないので、もうひたすらね、その時は、要は、陣地の旗を守るっていう、まあ、役割というかね、そういう、まあ、戦いやったんですけども、その左側の平地側から、まあ、基本的に攻めてくると。で、山側というか、その林みたいな、うっそうと茂ってる林みたいなとこがあって、でそこからもしかしたら攻めてくるかもしれないということで、みんな基本的に打ち合いたいから平地の方行くんですけど、僕はね、一人だけね、もう銃を持ってですね、山の方にですね、一人、行ってですね、ひたすら敵が来るのを、ずっと隠れて待ってるっていうね。もう肋骨折れてますから、まあ、それぐらいしかできないんですけれども、ただね、それが本当にね、意外と面白かったんですよね。なんかね、緊張感が、すごくて、その肋骨が折れてるのもあるんでしょうけど、なんかやっぱいつ敵が来るかわからないっていうその緊張感。で、多分俺その時のゲームね、一発も撃ってないんですよね。だけど、で、敵とも出会ってないんだけど、楽しかったんですよ。なんかこれちゃうかな、みたいなね。多分ね、僕言ってることちょっとおかしいと思うんですよ。多分おかしいと思うんですよ。お前何言っとんねんって思われると思うんですけど、なんかこれちゃうかな、みたいな。なんかもうパンパンパンパン撃つのって、なんか、まあ、それも楽しいんですけど、ストレス解消になるけれども、なんかこの、いつ敵来るかわからないところに俺一人いる感みたいなとか、すげえいいんじゃないかなっていう。みんな、あんまりやる、まあ、その、スナイパーライフルみたいな狙う人は、まあ、そういう戦い方するんでしょうけど、なんかね、そういうもうリアル感みたいな、がすごくこう、まあ、リアル感ともちょっと違うのかな、なんか、でもなんか、打たなくても楽しいサバゲーってあるんじゃないかな、みたいなね、思ったんですよ。だからもう、まあ僕が提案するとするならば、やっぱりね、まあサバゲーをするんであれば、まず、携帯食料とかもね、用意して、で、もうひたすらね、なんていうんですかね、兵糧攻めじゃないですけど、ひたすらこう、まあ、兵糧攻めはちょっとちゃうかな。なんかこう、もう、じりじりと睨み合うみたいなね。で、弾は基本10発みたいな感じとかも結構いいんじゃないかなって。まあ、なんせね、いや、これ完全に個人的な、本当に個人的なね、感想というか、意見というか、まあ、思ったことなんですけど、まあ、打ちすぎなんですよ。いや、そうそう、なんかその、ハンドガンとかで、もう、いけないんですよね。みんなね、ライフルとかね、まあ、マシンガンとか持っていかないと勝てないんですよ。ハンドガンなんかで言ったらもう、即死ですからね。だからね、なんかね、そういうとこ、別に、まあ、多分ね、そういうゲームもあると思うんです。別に。なんか多分場所によってはあると思うんです。多分たまたま俺がそういうとこに行かなかっただけのことなのかもしれないけど、 なんか、そういう、なんか遊び方もあってもええんちゃうかな、みたいなことを、まあ僕がたまたま行った時には思ったっていうね。で、だからね、なんか、やっぱり、そういう、まあ、間口は多分狭いんでしょうね。なんかね、やっぱりすごいお金かかる、本当にお金かかるなと思ったし、だからちょっとね、まあ、ハードルは高いんでしょうし、まあでも、別にそこまでこう、間口を広げようっていうことでもないんかもしれないし、別にそれはまあいいのかもしれないけど、まあまあでも、だ結局ね、だから俺がやるかやらないかって言ったら、まあ、お金がかかるからやらないっていうね。で、金をかけないと、どうしても参加できないっていうところのハードルは多分あるので、ちょっと俺はきついかなって思いますね。だから本当にあの XM1773 みたいに軍事ミリタリー好きっていう方でしたら、まあおそらくそういうところに、もうもちろん、銃を買うのも好きでしょうし、まあそういう服を揃えるのも好きだろうって思うので、全然好きなものにお金をかけるって素晴らしいことじゃないですか。ただ、僕みたいにまあそこまでっていう人が、じゃあサバゲ行けるかって言ったら、なんか結構行きにくいんじゃないかなって、まあ単純に個人的な感想としては思いますね。まああとは単純にあの肋骨を折ったという、苦い思い出ありますから、サバゲね、肋骨を折ったという苦い思い出がありますので、まあそれでも加味してちょっと行かないかなっていう、のはありますね。ただまあ、天野くんとハッシーはですね、もう毎月のように行ってますんで、またあの、サバゲの、最新情報などを仕入れればですね、また、お伝えし、まあ、するかどうかわかりませんけれども、なんか面白い、サバゲでの面白いことがあればですね、お話ししようかなと思うんですけれども、そうですね。まあ、今回で言うと、その、ナイトゲームっていうのがあるっていうね。多分おそらく室内なんですけれども、まあ、ナイトゲームもあって、まあ、夏場はその涼しいから速攻で、まあ、やるよ、みたいな話を聞いたっていうところぐらいですかね。まあまあ、サバゲームもいろいろありますけれども、まあ、まあ、ぜひともね、まあ、XM1773 はね、サバゲー、どんどん行ってもらったらいいんじゃないかと思います。結構思ったよりね、やれる場所はね、いろいろありますね。まあ、特に東京とかだと多いでしょうし、まあ、もちろん地方の方でもね、結構なんていうかな、その屋外のサバゲーの、そのフィールドっていうんですか、その場所はですね、やっぱり、なんかちょっと山の方にあるんですよ。で、だから僕も足場が悪かったせいで肋骨折れたんですけれども、まあそういうとこもあるので、まあもうちょっと多分地方の方にでもね、結構あるんじゃないかなと思いますんで、もし、まあ XM1773 の住んでる場所の近くに、まあサバゲのフィールドあればですね、ぜひとも参加してみてください。あと僕が行った時は、結構なんていうんですかね、幅広い層というか、まあ、なんですかね、びっくりしたんですけど、若い女の子が参戦してましたね。しかも結構ガチめの、服着て、まあ、その迷彩服着て、結構なんかガチめの銃持って、参戦されていたので、まあ、結構可愛らしい感じの女の子でしたけど、あ、こういう子もいるんだなって思うと、なかなかちょっとま、サバゲー、まあ、意外とね、好きな人もいて、意外と、まあ、広がってるところでは広がってるのかもしれないけど、まあ、ただ、ちょっと僕の心にはちょっとま、いかんせんちょっと響きにくい。いや、好きなんですけどね。好きなんですけど、だから、もしやるんやったらもう、なんかあれかな、まあ、多分時間も、ないし、できないですけど、もう企画するかな、もう自分で。やるんやったら自分で、プレゼンツでサバゲやるかな。で、もう装備とかも全然なんかしょぼくてオッケーみたいなね。なんやったらもうほんまに初期のエアガンみたいな感じでもいいですよ、みたいな。もう雰囲気楽しむサバゲーみたいな感じの。で、最後はみんなで肉を丸焼きにして、豚を丸焼きにして食べるっていうね。豚をこう、棒に刺してくるくる回してみんなでそれを戦場で食べるっていう。のをやりたいなと思います。 言ってしまえば、豚がメインです。豚をみんなで食すっていうのがメインです。ただ、その一番ハードル高いところが豚を調達するところですね。豚を丸ごと一頭、調達してこない いかんというところが、まあ一番の、ハードルかなと思うんですけれどもですね。まあ、多分やらないと思いますけれども、まあ僕がやるとしたらそういう、なんていうか、感じでやろうかなと、思いますね。打たないサバゲ、みたいなね。もう、球数多かったら負けみたいなやつとかも、ちょっと面白いかなと思うんですよね。できる限り打たないっていうね。まあそういうのも、ちょっと僕は、真面目ちょっとね、いいかなと思うんですけどね。まあそんなわけでですね。まあ出産おめでとうございますということで、ありがとうございます。まあ無事生まれました。出産おめでとうございますが、僕ちょっと僕が出産おめでとうございますって言われることは正しいのかどうかってのはちょっとわからないなって、ちょっと昼間もずっと考えてたんですけど、このお便りを見ながらね。まあ、でも、ありがとうございます。というわけで、XM1773 さんありがとうございます。またなんかね、サバゲ行ってるとかね、こんな銃持ってますよとか、あればですね、良ければ、まあ、教えていただければなと思っております。まあ、なんかそういうね、軍事ミリタリー好きならではのね、何かお話があれば、まあ、また送ってくださいということで、そんなわけでございまして、まあ、この番組ではですね、まだ皆様からのお便り募集しております。お便りはですね、新崎ストリームのサイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらの方からですね、メールフォーム開きますので、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上送ってください。よろしくお願いします。そして、ツイッターのハッシュタグ、新崎、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただいても OK でございます。よろしくお願いいたします。あともう一つ、ちょっとね、これちょっと別番組のお知らせなんですけれども、笹山さんと、ザ・ナチュラル・キラーズさん、NK さんが、やってる、ポッドキャスト番組、ザ・イマズマンの方でですね、僕、ちょっと、お便りを、送ってるんですけれども、まあ、その時に、そのお便りの内容はですね、ちょっと、僕は今までどこにも出したことがない内容になっている感じ、過去のエピソードトークなんですけれども、エピソードお便りなんですけれども、まあよかったらですね、ちょっとそちらの方も聞いていただければと思います。イマズマンの、シリーキッズっていう回があるんですけど、そこで僕お便り読まれてますんで、よければそっちの方も聞いてみてもらえたらなと。で、多分ね、そのうちまた僕もイマズマンに出て喋らないですけど、今ズマンに多分お便りで参加する感じになってると思いますんで、まあ良ければ、今後も今ズマンちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで。で、まあ、ちょっと別番組のお知らせでしたけど、僕ちょっとお便りで出たぜっていう感じでね。で、どこでも出してない話をしてるので、まあ、よければ、まあ、聞いてみてもらえたらなと、思ってるんですけれども。そして、最後にですね、笹山のライブ情報を、お伝えしたいとなと思っております。一番近いのが8月23日日曜日、こちら神戸16ビットでブッキングライブに出演します。持ち時間30分ということで、完全燃焼いたしますので、ぜひともお越しください。そしてですね、8月29日土曜日に、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト056がございます。こちらも場所神戸16ビットでございます。よろしくお願いします。そして、まあ、前回の放送でですね、8月、16日の、ライブの詳細がまだ出てないということで、まあ、言ってた、まだちょっと発表できないんですけどっていう話してたんですけれども、まあ、もう終わったんですけど、LIFE 201508っていうね、イベントだったんですけれども、まあ、これがね、本当にもう来ていただいたお客様には本当めちゃくちゃ好評なライブだったんですよ。まあ、言ってしまえばまあ、笹山の定期公演っていう、まあ、要は、笹山の一つの軸であるワンマンライブがあって、まあ、そのワンマンライブではなかなかそのやらないような 試みだったりとか、やらないような楽曲がたくさん、披露されて、今回も、まあ、新曲が相当、出てまして、初出しの新曲が出たりとか、この曲はなかなかレアやぞっていう曲が出てたりとか、まあ、して、なかなかその、本当にお客さんからもね、すごく好評いただきまして、僕もめちゃくちゃいい、イベントだったなと思うんですけれども、次回がですね、9月13日日曜日に、LIFE 201509というのがありますんで、まあ、この、なんですかね、その、定期公演とはまた違うですね。まあ、また別の、普段の生活感をそのままにというアプローチで演奏っていう形になってますけれども、まあ、そうですね、まあ、定期公演っていうものの、その、要は、定期公演の中で、こう、作り上げていくものとはまた違う、まあ、なんか言い方が難しいですけど、アプローチの仕方になると思いますんで、まあ、多分合わせて見てもらったらめちゃくちゃ面白いと思うんですけれども、で、多分このライフという、イベントに関してはどんどんいろいろ、な、試みが、出てくると思うので、その辺もちょっと楽しみに、来ていただければなと思っておりますということで、まあ、ぜひともね、定期公演の方も来ていただきたいですし、各ライブ来ていただきたいんですけれども、ライフの方もね、ちょっと、僕おすすめのイベントになってますんで、ぜひともお越しください。まあ、すべて、場所は神戸16ビットでございますんで、で、予約は、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、まあ、ライブの詳細もご確認いただけますし、メールフォームがあります。そして、そこに、まあ、予約できるようになってますので、ぜひともそちらの方から送ってください。よろしくお願いします。というわけで、まあ、また、笹山ライブの方も、ぜひとも来てください。お待ちしてます。というわけでですね、今回のシンナキンストリーム202回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。いかがだったでしょうか。ちょっとテンション上げおで、テンション上げ目で、上げおで、みたいなね。そういう感じでお届けしましたけれどもですね。まあ、次回はどうなるかわかりません。次回は本当にもうちょっとね、もう死ぬんちゃうかなみたいなテンションでやるかもしれませんけれども、まあその辺もね楽しみに聞いていただければなと思っております。そのわけでですね、また203回放送にお会いしましょう。本当にお便りをね、良ければ送ってください。お便りがあればちょっと僕もね、なんていうか汚のないこと言えば楽できるんで。忌憚のない感じで言えば楽できますんで、ちょっとどうかね、更新頻度上げるためにもね、時間の確保もそうですけれども、話すネタの確保もなかなか、あれなんで、良ければ、話すネタの提供いただければ、助かります。ということで、他力本願の、ポッドキャストでございます。ということで、そんなわけでございまして、それではまた、203回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、さよなら、にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操り人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、よりも貫くように、何もいらないことをした、その日に止まる。